人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。先日運転免許証の書き換えの案内が来ました。今年で75歳になるということで、認知機能検査というのがあります、うん、はあと思って、75になると日本でいう後期高齢者ということになりますね。まだまだ元気ですし、まだまだ、生きていくつもりなんですけれど、輪廻転生というものについて時々考えるんですけれど、もしかしたらあるのかないのか分かりませんけれど、ない方がいいかもしれないなと思っている今日この頃です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。輪廻転生、いろんな考え方ありますけれども、これ世界的に見て国によっても多分違いますよね。
ああ、もちろんそれはもう仏教の話ですからね、
うんうん、あの海外の方っていうのはどうなんですか、こう生まれ変わるみたいなことっていうのは。
死後の世界に関しては、まあ、宗教によってもだいぶ違うし、個人によっても考え方はもう様々だと思いますけど、
そうですよね、はい、今日はこれまでの死生観を覆す、そんなお話になるかもしれません。今週のライフスタイルゲストはこの方です。精神科医の和田秀樹さんです。30年以上にわたって医療の現場に携わり、800冊を超える著書を出していらっしゃいます。今夜は去年12月に出版された死ぬのも楽しみ、いい人生だったと最後に思うために必要なことをもとに、生き方について考えるヒントをいただこうと思います。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
本当に800冊出してるんですか。
と、ね、最近2022年に80歳の壁っていう本を出して、それが年間ベストセラーになったんですけど、はい、それのおかげでオファーがすごく増えちゃって、その22年に60冊、23年に60冊、24年に40何冊とかで急に増えたので、今は900冊は超えてると思うんです。
1週間で1冊の本を書くというような話ですよね。
まあそうですね、まあ口実のものもあるんですけども、まあ結構出しているので、もう慢性的にこうゲラっていうのが送ってきて、それのチェックに。
どれがどれか分かんなくなるでしょう。患者を見てる日もあります。
いや、もちろんそれは、ただ確かに週1回しか見てなくて。
あ、そっか。
それでただ医者を完全にやめてしまうと、いろんな能力が落ちちゃうと思っているので、やっぱりどんなに忙しくても、その患者さん見る日は作ってますね。
はい、まあいろいろとその医学方面の話を今日聞かせていただきます。
はい、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、精神科医の和田秀樹さんをお迎えして、先生がお書きになった本、死ぬのも楽しみについて伺っていきたいと思います。まあ、ちょっとドキッとするタイトルというか、死は怖いものという捉え方が一般的なような気もするんですけれども、はい、この死ぬのも楽しみだと思っている方、なかなかいらっしゃらない。どうですか。
おっしゃる通りで、ちょっとこれはね、タイトルを まあ、編集者の人と一緒に過激なものにして、うんうんうん、実はこの死ぬのは楽しみっておっしゃったのは横尾忠則さんっていう、うん、まあ、昔はもう一世を風靡するイラストレーターで今は画家としてやっぱり世界的画家になられた方なんですけど、はいはい、この人がいや死ぬの僕は楽しみなんだよとかって、
あ実際にそうおっしゃったんですね、
はいはい、でどんな世界か僕は好奇心旺盛だから見てみたいんだよとかっておっしゃって、それで、あそういう考え方もあるしいい言葉だなと思ったんですね。でなぜかというと死ぬのは楽しみでなくてもいいんですけど、死ぬのを怖がっているがためにこう人生不自由にしている人ってものすごく多いと思うんですよ、はい、つまりやっぱり日本人って例えば、まあ、集団検診なり人間ドックなり受けてねちょっとでも悪いとこあったらすごくビビっちゃうだとか、それとかもうお酒飲むのをやめちゃうだとか、あるいはもう塩分控えないといけないとか、そうすると例えば好きな食べ物も食べれないとか、まあピーターさんどうか分かんないけど僕みたいにワイン好きの人間からするとい
や一緒です
えそうですか酒やめろとかって言われるんだったらやだなとか、そういうやっぱり死ぬのを怖がるがゆえに残りの、まあ、例えば特に僕も去年、まあ、前期高齢者になったんですけども、その高齢者になってからの人生をねわざわざその不自由なものであと何年生きられるか分かんないのに、うんうん、もうちょい楽しんだ方がいいんじゃないのっていうのがやっぱりだから死ぬのが楽しみっていうのは逆に言えば生きてる期間をもっと楽しみましょうという意味でもあるんです、
はいはいはい、いや本当にね、まあ、さっき話した通り僕が今年で75になるんですね、だからまだ全然もう普通に元気なんだけど、でもどう考えても人生の半分はとっくに超えているから、でもねやっぱりね楽しく生きないと、この本の中でもね自由を奪われても生にしがみつくかみたいなことを書いてましたよね、だからまさにその通りだと思います。
やっぱりそこもともと僕はその医者でありながら医者があれこれと生活に干渉するっていうのにはすごく反対な人間なんですけども、はい、特にやっぱひどかったのがあのコロナの3年間、やっぱり人とおしゃべりしちゃいけないとかね、人と食事食べちゃいけないだとかで、結局その特に年を取ってる人にとってみたら3年間自粛したからって言って3年間寿命伸びるわけじゃないですから、その最後に楽しめるかもしれなかった旅行とか諦めるとかさとか、なんか美味しいもの食べるの諦めるだとか、あとやっぱり日本、まあ、ピーターさんイギリスとかだとどうか分かんないんですけど、やっぱり死に目に会えないとかさ、つまりあの時期って病院にお見舞い行くのも日本だと禁止されてた、
そうでした、
はいはい、
だからそういうことで本当にいいのかなと、だからそこまでして長生きしたいのってやっぱ結構根源的な疑問を感じたんですよね。
コロナ禍中にね日本でもねこう県境を越えるなとかね、そういう、まあ、バカみたいな話がかなりありましたからね、
お医者様として死ぬというのはどういった状態のことを指すんですか？
そうなんですね、それで死ぬっていうのを、まあ私高齢者専門の医者なので、そのいわゆる事故で死ぬとか、まあ、突然脳出血で死ぬとかっていうよりは圧倒的に老衰だとか最後肺炎になって死ぬだとか、そういう人をたくさん見ているんですね、
はい、
そうすると世の中で普通に死ぬ人って、例えば長い間肺炎とか他の病気を患っておられて寝たきりになられてだんだん意識がなくなってって、まあ要するに寝たまま起きてこないっていう状態なんですよ、だから人が考えるほど死って怖いもんでもないし、それとあと苦しくてのたうち回るようなもんでもないと。その代わりよくドラマで出てくるみたいに死ぬ前になんかこう素敵な会話を交わして死ぬという人も少ないんですよね、どっちかっていうと。だからそういうふうに考えた時にやっぱり死っていうものを必要以上に怖がるっていうのがあんまり得策じゃない気がしてて、まあ死ぬ時は死ぬんだと、 だから今生きてる間を楽しもうっていう方がいいんじゃないかっていうのがまあ僕の姿勢感ですよね。
この本の中でね、医者に言われたことを気にしすぎるっていうことも書いてますよね。
書いてますね、だからやっぱり医者は確率論的に少しでも長生きさせる方法を選ぶんですね、
はい、
そうすると確率論的に長生きできることを全員に当てはまるかっていうとそうはいかないと、これね、あのアメリカでやった確か大規模比較調査っていうのがあって、血圧が170の人に薬を飲んで血圧を正常に下げた群と薬飲まなかった群、プラセボを渡した群とで、6年間追跡調査をしたことがあるんです、そうすると薬を飲んだ群の、脳卒中になる確率が 5.2% と、で飲まなかった群の脳卒中になる確率は 8.2% なんですね、そうすると医学的に見たら 8.2% を 5.2% に下げるわけですから、薬飲んだ方がいいって話になるわけですよ。
なるほど。
でもよくよく考えてみると、その薬飲んでね、多分塩分とかも我慢して正常になっても 5.2% の方は脳卒中になっちゃってると。で逆に薬飲まない人たちがなんと 90% 以上が脳卒中になってないわけですよね。
そう
した時に、もうこれって運とか体質なんだって開き直ったり、あるいはそのために薬飲み続けたり、あとそのいろんなもん我慢するのと比べたら、9割の人は生きてんだからそれでもいいじゃんって考え方ってあっていいと思うんだけど、
いわゆるクオリティオブライフ、
ね、
これについても何度か本の中で書いてますよね、
だからそのクオリティオブライフの方を取る、それで言うほどの差がない、 8% が 5% に下がるだけだということなんだけど、なんか日本の医者って患者さんに命令系でものを言うっていうのが、ちょっと僕はいや、だから正直に言う、例えばあなた血圧高いですよと、で薬飲んだら脳卒中になる確率が 8% から 5% に下がりますよと、で飲んでても 5% はなりますと、飲まなくても9割以上はなりませんと、でも 8% を 5% に下げることができるから飲んだ方がいいですよって正直に言うんだったらいいけど、飲まないと死ぬぞとかさ、
ちょっと強めに言われたりしますけど、そういった時じゃあ私たちはどう反抗していいものですか。
いや
反抗というかどうしたらいいんですか。
いやだから本来は、でしかもね、立ちが悪いことに、これアメリカの調査ですし、イギリスとかアメリカとかではこういう大規模比較調査ってものすごくやってるんですよ、でイギリスなんかは、20個ぐらいの大規模比較調査なんかをですね、総合的に検討して、イギリスの保健省かなんかが血圧の基準を変えたんですよね。だからそういう大規模比較調査を日本でもやってほしいんだけど、
なんでそういう大規模調査やんないんですか日本。
ここがな、謎なんですけど、一回だけやったことがあるんですね、京都スタディって言って3万5000人調べたんですけど、結局全然いい結果が出ないで論文改ざんでですね、教授が引責辞任せざるを得なくなった。
改ざん、
そうです。だから結局どうも日本人って昔脳卒中が多かったのは、実は日本人ってタンパク質全然取ってなかった、昭和40年ぐらいまでですかね、そういう時期っていうのは血管が、要するにゴムの入ってないタイヤみたいなもんだから破れやすかったんですよね、そうすると血圧が150とか160で平気でパンパンって破れちゃったんですよ。でも今は脳出血と脳梗塞だと、脳梗塞が脳卒中の8割で、脳出血って18%しかないんですね。だから日本人も食生活が良くなってきたので血管がそう簡単に破れなくなったんですよ。だからそういうことも踏まえて日本人独自の調査をすべきなのに、その京都スタディでも結果が出なかったとか、やぶ蛇になるというのと、あと海外だとそうやってそのエビデンスっていうか、その5年後10年後の大規模調査の結果がないと保険会社とか国が金を出してくれないんですよ。ところが日本だと血圧の高い人に血圧の薬出すだけでホイホイと金が出ちゃうもんだから、やっぱりインセンティブが働いてないっていうのはありますよね。でも我々からするとやっぱりこれ飲んで将来どんないいことがあるのっていうのを分からないまま飲まされてるってちょっとひどい話だと思いますけどね。
本当に気になるお話がたくさんなんですけれども、この後後半も引き続きたっぷり伺っていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はリプルというタイトルの曲で、演奏者はグレートフルデッド、ありがたい死者たちというもう大好きなバンドなんですけど、そのグレートフルデッドというバンドのボブ・ウェアという人が最近78とかそのぐらいで亡くなったんですね。で彼は若い時から東洋の宗教に興味を持ってて、その死生観はそれに影響を受けていたんですけれど、彼にとって死ぬというのは生きがいのある人生のご褒美だ、でも生前に言ってたぐらいなんですね。
素敵な考え方ですね。
だから和田さんとかなり近いことを言っていたと思います。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えして、これまでの死生観を覆すような死ぬのも楽しみというお話を伺っています。
この本の対象というのは、まあ、文章の中ではね、あの70代80代の人のことをよく書いてますけれど、当然そうじゃないもっと若い人も読むと思うんですね。彼らに対してやはり考え方を今のうちに変えてほしいっていう感じですか。
それはありますよね。実は私もう一つ死後の世界は信じてないんですけど、死後を意識するようになったのは多分30代後半ぐらいにですね、私土井武雄先生って甘えの構造って書かれて、まあ、日本の、まあ、精神分析医として初めてベスト、まあ、ミリオンセラー出された方なんだけど、その土井先生に精神分析を受けてた時期があって、その時に土井先生に、まあ、その分析って愚痴をこぼすことが多いんですけど、そのこっちがもういつまでたっても売れないとかですね、なんかぐちゃぐちゃと、まあ、愚痴をこぼしてたんですよ、そしたら土井先生が、和田君ね、人間死んでからだよっておっしゃったんですよ、で、まあ、基本的にやっぱり土井先生もすでにその甘えの構造をお書きになっておられたわけだけど、やっぱりその死んでからも名前が残るかどうかとか、例えば死んでからも読み継がれる本を書けたかどうかとか、そういうことって実は大事なことっていうか、やっぱ夢ですよね。だから僕なんかもたくさん本出してるけど、これらの本の中で一冊でもね、その例えば100年後も残ってる本なんてあんのかなってやっぱり常に思うわけで、一冊ぐらいそういう本を出したいなっていう夢はやっぱあるんですよ。
あと映画も、はい、死ぬまでに撮りたいってお
っしゃって、
どんな映画を撮ったんですか。
これまで5本映画は撮ってはいるんですけども、それで、1本はモナコの映画祭でグランプリいただいたりしてるんですけども、でもやっぱり全然日本では工業的にダメだったの でやっぱり工業的にいいかどうか以上に、なんかやっぱりこういう日本人の死生観に影響を与えるだとか、あるいはなんか、まあ、僕がその高齢者医療を長い間やっててすごくやっぱり生き方が変わったのは、その日本人って割と地位や肩書きを求めて頑張る人多いんですよ、ところが僕らたまたま65になって、僕の同期の中でやっぱり勝ち組って言われる人はその医学部の教授になったりしてるんだけど、そういう人たちが定年して今度は肩書きがなくなっちゃうんですよね。それと同じことをもう30代ぐらいの時から、元社長とか元大臣とか元なんやらってそういう偉い人たちの晩年をたくさん見てきているので、やっぱりその肩書きなんて一過性のもんだし、いや、若い人にね、そのやっぱり慕われてるかどうかの方がよっぽど晩年に影響を与えるっていうのを知ったもんですから、
ジャック・ニコルソンが主演のアバウト・シュミットっていう映画見たことありますか。
それはニコルソンちょこちょこ見てるんですけど、
保険会社の部長かなんかで、 定年するんですね。それでもうパーティーがあって、でそのちょっと後にね、会社に誰かに会いに来るんだけど、もうね相手にされない。
なるほど、
うん、いやまさに今おっしゃったような。
あ
の、
そうですね、
でその後の彼の、まあ、その 晩年というか、奥さんが突然、心臓発作で亡くなるんですけど、まあね、すごくね面白い映画なんですけど、
いや、うん、そういうような結局生き方に影響を与える、だからあの例えば黒澤明さんの生きるとかみたいに、やっぱりあれもね、なんてイギリスですよね、リメイクされたのは。
そうそう、あの和夫石黒が、
そうですよね、
はいはい、
だからあれとかも含めて、やっぱりほら人間がやっぱりそのなんだろうな、つまらないなんか出世なの肩書きなのって求めてる時代が、まあ、例えば死を意識するとちょっと最後いいことやりたいとかって思うって、すごく人間として素敵なことだなと思うんですよね。だからまあそういうなんか人間の本質をついたような、人の生き方を変えるまではいかないけど影響を与えるような映画ってやっぱり作ってみたいと思いますよね。
あの本の中でもね、こうちょっとやりたいと思うことがあればやればいいと、簡単なことで完成しなくても、もう途中で終わっちゃっても別にいいじゃないと、はい、あ、とてもいい話だと思いました。
いや、そう思いますよね。だから人間ってやらないでなんか後悔して死ぬよりは、やってうまくいかなかったとかの方がまだ何後悔少ないんじゃないかと思っていて、やっぱりまあ、死ぬの自身は怖くはないんですけど、死ぬ時にいっぱい後悔やるのは嫌だなと思ってますよね。
その海外、例えば日本人だと、もう私とかも本当にだからこうお医者さんに言われたことをもう一つずつきっちりこう受けてやるみたいな割と真面目な方が多い印象なんですけど、海外の方っていうのはそのあたりこう医療との向き合い方とかはどうなんですか？
だからそこが宗教とか死生観なんじゃないかと思うんですね。だから北欧の国っていうのは福祉はすごくやってくれるんだけど、やっぱり神のおぼし召しに従って死にましょうっていう考え方だから、点滴とかをしないわけで、
しないんですね。
そうですね。だからその日本だと末期医療、ね、人工呼吸器つけるかどうかって話ですけど、もう点滴さえしないということもあるので、はあ、やっぱりその国によってやっぱり死の迎え方って違うと思うんですけども、やっぱりその医者に言われた通りにしてする後悔ってあるはずだと思うのはね、さっきの血圧を正常にしても 5% の人は脳卒中になっちゃってると、だとするとその人は何のために節制してたんだとか何のために薬飲んでたんだって結構悔しい思いをすられるんじゃないかと思うんですよ。だから別にそのいやまあ運が悪かったんだって思えればいいけど、なんか結局医者に言われた通りにやってりゃ長生きできるとか元気でいられるとかって思ってたら当てが外れるってことって結構多いと思うし、だったらもうちょいクオリティオブライフ大事にされた方がその悔しい思いはしなくて済むのかなと思いますけどね。
まあ、こういう話をすると一定の数で無責任だという人はいると思うんですけど、結局一人一人がまあ覚悟を持つというかね、自分の健康をどのように維持するか、その責任をどう取るか、一人一人が自分で考えるってことじゃないですかね。
いや僕もそう思うんですね。だからそのまあ、今こんなことを言うと袋叩きに合うでしょうけど、まあ、昔から言ったわけですよ、その俺はもう長生きできなくてもいいからタバコ吸うんだとかさ、でもそれはまあ人に受動喫煙とかで迷惑かけたらいけないでしょうけど、その迷惑かけないんであればやっぱり自己責任で分かっててやることだと思うんですよ。だからそのまあ、あの今あの慶応大学の人たちが100歳以上まで生きてる人の調査を結構な数でやってるんですけど、血圧に関しては高い人の方がやっぱり100歳になった時元気なんですね。
あ、そうなんですね。
だからあの漢方と日本の医療って全然違ってる点は、漢方っていうのはその人その人の症って言って体質見るんですよ。そうすると柴田さんの場合は血圧上げた方が元気になるなと思ったら血圧上がるような漢方薬出すんですよ、
はい、
だから 巨匠って言って虚弱の虚、巨匠の人には元気になるっていうと血圧や血糖値が上がる薬を出すわけです。だからそういうその一人一人の症によってやっぱり薬を変えていくとか、あるいは生き方を変えていくとかって本当はあるはずなのに、日本だともう全員血圧正常にしましょうとか血糖値正常にしましょうとかって話になっちゃう。だけど僕なんかもまあ元々がちょっと糖尿病も高血圧も重症だってこともあって、正常まで下げちゃうと本当に頭が朦朧としちゃうんですよ。だからそういうこともあって、それでも医者の言うことを聞くのかって言ったらちょっと違うと思うんですよね。
あの和田先生のこの本には本当にですねびっくりするようなお話もいっぱい載っていまして、衝撃的だった。医学は進歩していない、食事事情が、まあ、食料事情が良くなっただけという話だったりね。
そうそうそう、面白かった、
はい、面白かった、うん、あとはがんが見つかっても治療しない方が楽な追い方になるっていう、まあ、提案もあったり、うん、本当にいろんなお話が載っていますので、ぜひお手に取っていただきたいと思います、和田秀樹さんの死ぬのも楽しみ、いい人生だったと最後に思うために必要なこと、こちらは厚斎堂新書から発売中です。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
3月もあと数日。東京は桜の花が見頃となってきました。六本木、東京ミッドタウンでは、ただいま春のイベント、ミッドタウンブロッサム2026を開催中です。今年もミッドタウンガーデンの桜並木沿いにおもてなしのオープンカフェ6ミッドタウンブロッサムラウンジがオープンしています。ザ・リッツ・カールトン東京が手掛けるオリジナルのカクテルやスイーツで心地よい春のひとときをお過ごしいただけます。また館内のカフェ&レストランでは春らしい桜のスイーツや彩りあふれるテイクアウトメニューをご用意しました。ミッドタウンブロッサムの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木で都心ならではの春を楽しんでみませんか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の和田秀樹さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
和田さん自身の健康法ってどんなもんですか？
私やっぱ日本ってがんで死ぬ国なので、免疫力をまあ、大事にしたいと思っていて、
はい、
そのためにやっぱり栄養ってなるべく取った方がいいんですね、
うんうん、
でもう一つはやっぱり楽しむ、笑うと、うん、いうことで、
は
い、やっぱり
その
笑、
ね、
笑ったり楽しんだりしてる方が免疫力は上がるし、
うん、
逆になんか いろんなことを医者に言われて我慢するとか、
はい、
それとか出世のために我慢するとか、まあ、あと、まあ、定年後に我慢させられてるのって親の介護だったりするわけですよ。でもやっぱりプロに任せられることって任した方がいいと思ってて、とにかくいろんなことを我慢しないのと、うんうん、それとなるべく栄養美味しいもの食べると、
それがストレスをためないこと、
そうですね、
いや、あのとても面白い本でした。また
あの
さらに今日、2冊いただきました。
私も別の
医者の話を鵜呑みにするなってすぐに読みたい、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は和田秀樹さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.